はいどうも。
はいどうも、始まりました、ね、
だいぶ久しぶりですね。
久しぶりでございます。
なんか毎回撮るたびにそれを言うてる気がするんだけど、
今回特に
1年ぐらい空いたんちゃうかっていう。
1年ぐらい空きましたね。
そうですね。今日はね、ちょっと宮崎駿特集ということで。
そうですね、君たちはどう生きるか。
ちょっともう遅いっちゃ遅いけど
遅いよ、
もう散々もう語られ尽くしてる。
そうそうそう、考察も山ほど出てるからな、ね、けどまあそれはね置いといて、
はい、
そんなも見てないし、俺らは俺らの、
そうそうそう、
俺たちはどう生きるかをちょっと語っていきましょうか。
石君も今日の朝に2回目を見に行ったっていう。
そうそうそう、2回目見に行った。
僕も絶対もう2回目見ようと思ってたんですけど、見る前は、
うん、
もう見た後、もう一回見ようかなっていうなんかあんまり気が起きん
星1か5かに分かれるっていう
話だけど、はいはいはいはい
ね、1の人なんもしかして。
いや、まあでもね、僕は3ぐらいかなっていう。
3か、うん、渋いな。
なんか今までの宮崎駿はもう僕全部オール5やったんですよ。
うん、ポニョも、
ポニョも、ポニョも俺一番好きかもしれない
変わってるよな、もう
もうポニョはあのロードショーで撮ってたやつマジで20回ぐらい見てるから。
へー、
家でも。ポニョほんま起承転結全て素晴らしいんだけど、なんか、
あ、ポニョの一番いいとこはどこ
なの？ポニョはやっぱ幼児向けなところ。
ほうほうほう。
アニメをオタクから取り戻す感じ。
ああ
宮崎駿の、
はいはいはい、うん、
子供のためのアニメやなっていうところが、
ね、表向きはじゃない。
まあまあね。でもなんかそんなほんまにああいう死後の世界とかなんか言うじゃないですか、よく、
うん、
津波来た後はみんな死んでるみたいな。
ああ、まあ都市伝説よ、
ね、うん、でもその曲作ってる久石譲もその死と生のなんか狭間をがこの作品のテーマやからみたいな、
うん、
で曲もそれに合わせて作ってるみたいなこと言ってて、やっぱちょっと詩はどっかに香ってくるなっていう感じの深さはあんねんけど。
そうなんや、
うん、けど結局やっぱ子供が楽しむのが一番やなっていうのが僕はあるんで、
うん、宮さんと同じこと言って
そうそうそう児童文学者じゃないですか、宮崎駿って。
そうやな、
うん、だからなんか大人向けの作品ってしょうもない気がするんですよね。なんか少年少女向けに書かなあかんなっていうのは俺も思う。
はいはいはい、まあ確かに。
文学青年とかに褒められてもなんか何じゃお前って思ってまうタイプ。
うん、
少年少女がもう読んで楽しかったぐらいのものの方が実はほんまは素晴らしいんじゃないかって最近思い始めてる。
はいはいはい、
変にこねくり回してみたいな。
で君たちは、うん、そのそういう観点から見れば、
うん、まあでも君たちは結構独特ですよね。なんか
独特やな、
なんかカテゴライズできへんというか、
うん、
ほんまに宮崎駿を好きな人向けの宮崎駿の世界っていう感じ、
うん、
そう、この僕もちょっと飾りたい作者と作品が分離してる方がいいのか、
あ、
この作者やからこそのこの作品やからええのかっていう、
うん、
とこがあると思うんですけど、
ね、なるほどね。
そこがねちょっと今回かなりテーマかなって思ってる。
だからその私小説かそうじゃないかみたいな、
うん、っていうかその例えば芥川龍之介の歯車も、
はい、
その作品だけ見て誰が書いたか分からんけど読んだとしても素晴らしいと思うんですけど、
うん、
それは芥川龍之介っていう人を知った上で彼がどんな時期にこの作品を書いたとかで読むともっと深いというか、
うん、
あ、この人のほんまにこういう時期の精神状態からこんな風に歯車が見えて、
うん、
っていうのが投影されてんねんなと思ったらもっと深なるっていう作品があるじゃないですか、
うんうん、
それで言うたら君たちはどう生きるかはもう完全に宮崎駿が作ってるから意味あるっていうか、
うん、
全く違う人が作っても多分あんまり評価されへんのちゃうかなっていう。
ああ、なるほどね。
そうそう、 でもいい作品ってほんまに作者を離れて、
うん、
もうその作品だけで完結してるというか、
うん、
そういうのが多いっていう風潮やと思うんですけど、ほんまにそうなんかなっていうのをちょっと思ったっていう。
まあ自分のそのネームバリューをちょっと使ってるような
そうそう
ところを。
で、その日本人と宮崎駿の関係性というか、
うん、
宮崎駿のことをみんなもう精神的な師匠と大体の人は思ってんちゃうかと
思ってるわ、ね、
まあ俺は俺でよしか多分特にそう思ってる
んだけど、うん、
そういう人が自分の成長とともに宮崎作品に触れてきて、
うん、
最後に宮崎駿がこういうのを提示してきたってなったら、
うん、
やっぱ宮崎駿と俺らっていうその個人同士のつながりを感じずにはいられへん、
うん、いられないな。
そう、なんか作品だけ別個で単体で評価できへんの
確かに
そう。だからどう考えてももう思い入れが入りまくってるから、
はいはいはい、
どんな作品でも、あ、もう宮さんがこういうんやったらもうこれを受け入れるしかないみたいな、
うん、
称賛せざるを得ないなっていう、
うん、
だからなかなかちょっと特殊な作品やなと思って。
確かに確かに、うん、それはおっしゃる通りや
なんかね、もう今までのポニーやったらポニーだけで見ても多分素晴らしいだったり、うん、子供を喜んだりすると思うんですけど、そういうのとはまたちゃうなっていう、ね、
うん、
感じをしましたね。
まあでも言うたらあれやんな、その庵野監督はエヴァンゲリオンしか書かれへん、
うんうん、
だからその人の私小説で自分が主人公だっていう話で、はいはいはい、まあ次なんていうの、他の話ってあの人作れないというか、うん、だから結局なんかそうエヴァとかやったらまあそういう、いや庵野さんやったらそういう書き方しかできないけど、まあ、宮崎さんはできる中で、
うん、
今回はちょっと私小説に最後ぶつけてきたみたいなとこは、
うんうん、確かにね、
あるやん。
いや俺だから最初見た時もこれエヴァやんと思ってエヴァ見たことないくせになんかなんかのインタビューかなんかの記事になってるやつ見てんけど、
うんうん、
宮崎駿さんがもうあんのはエヴァでもう自分が空っぽだってことを証明したいねみたいな、
うん、
なんかあんだけこねくり回しても結局何もなかったねっていう映画やったねみたいな、結構辛辣な言い方というか、
うん、
もう多分認めてるからこそちょっと辛口で、
はいはい、
なんか負けん気で言うてるんやろうとは思うんだけど、
うん、
でもそんなエヴァになんか自分が最後の最後で寄せてったんやなと思ったら、指定愛っていうのもちょっと感じたというか
そうやな、うん、でもまあ一個ぐらいそういうの欲しかったから、
はいはいはい、
あのちゃんとあの中身見せてくれたのが、うん、まあ単純になんか嬉しい感じしましたし、でなんか2回目見たら、
うん、
なんか内容的にもすごい面白いなって結構思ったよね。
なんか前のその風立ちぬも私小説っぽいなと思って、
うん、
なんかそのまあ完全に私小説じゃないけど、
うん、
その自分のほんまに好きなことを詰め込んでるなっていうか、
うん、
自分のお父さんもそういう兵器作ってる会社で儲けてたとか、
うん、はいはいはい、
なんかそれと飛行機とか戦争とかなんか自分の人生観もところどころ入れてはるなっていう感じをして、他の作品よりも私小説っぽいなと思ってんけど、今回もそれをもうガチで超えて、
うん、
まんま私小説やるみたいな感じがしたからちょっと意外やった、
うん。なんか俺ちょっとグッときたのが、
はい、
あの宮崎駿ってなんかまあインタビューとかで見てたらさ、
うん、
なんか結構人間嫌いでちょっと左翼的なとこある、
うん、
で、あの人間なんて滅びてしまえばいいやみたいな思想もなんかあったりして、
うん、
なんか実際言ってたこともあるらしいんやけど、でまあなんかそのなんていうの、まあ、人間だけがそのなんていうの、地球を支配してるけど、
はい、
まあ、なんかそれに対する疑問みたいな感じるし、なんかその絶望もしてるやんか、
うん、
にもかかわらずあの人子供大好きやんか、
うん、
保育園も立ってるし、うん、でなんか今回の話もそのわらわらとかさ、
うん、
あのわらわらをちゃんと上に上げないとみたいなさ、うん、ああいうのとかもすごい宮さんの思いがさ伝わるんやけどさ、うん、なんかそう やっぱ子供に対しても作りたいし、
うん、
でもなんか人類なんてどうでもいいっていう自分もいるし、
うんうん、
なんかそのあれやな、戦争嫌いやけど飛行機
だみたいな、兵器好きやから、
ね、なんかその相反するなんかこう葛藤っていうのがさ、
うん、
やっぱ文学になり得るんやなと思って、なんかそ俺もそういうのすごいあるからさ、ようわかるわ、
ちょっと矛盾した自分の中の内面とかね、
そうそう、シーツの歌詞みたいな、
はい、なんかこの過去の作品との類似点というか、
うん、
セルフオマージュみたいな結構言われてるじゃないですか。
ああ、まあ結構な、その、あの紅の豚の、
うん、
なんていうの、お姉さんが待ってる場所みたいなとこもあったし、
うん、そのわらわらもそのこだまやったっけ、
あの、あ、はいはい、
ね、あんなんと似てるとか、
うん、
結構なんかツイッターとかでその比較動画みたいなのあって、
うん、
確かにあめっちゃ同じようなシーン多いなみたいな、
あれはもうわざとやな、
わざとだよね。なんかその俺もこう他の人が考察してるやつとかちょっと見たんですけど、
うん、
なんか王子が13個のなんか
石を
とかいうのが宮崎駿さんの監督作品数と一緒
され
てるから、ね、まあそういうのも考えたらほんまに自分がどうやって進んできたかっていうのを、
うん、
もう一回見返してるというか、
うん、
で、まあ、王子が宮崎駿としたら私はこういうふうにアニメーションの世界を作って生きてきたけど、もうそんなんをもう自分でぶっ壊してしまって通る、
うん、
でもお前らどう生きんねんって、こう俺はこう生きたけどお前らどうやねんっていう、
確かに
映画やなみたいなこと書いてあって、まあまあまあそんな感じやなと思ってんけど、
なんかそこをもうちょっとあの絶望みたいなのもあって、うん、その、やっぱ真人くん来てくれたけどさ、うん、や自分は継がないって言うやん、
うんうん、
で、まあ、それを受け入れるやん、
はい、
なんか多分結構悲しいんやろなと思いつつ、うん、
でもさ、その王子の血族じゃないとこの世界継げないって言ってたじゃないですか、
うん、
でもそれがもうほんままんま五郎じゃないですかで五郎はジブリパーク作ったり、
うん、
なんか後継者じゃないじゃないですか、
うん、
だからほんまに私小説やなというか、
うん、
五郎も好きやねんなと思う、なんか五郎に継いでほしかったけど、
はいはいはい、
五郎じゃあかんかってんなっていう悲しみはちょっとあったけど
なるほどね、
うん、
インコの王みたいなやつかな、
うん、
スパーンって言ってまうもんな、
そうそうそう、あれが多分ジブリの社長とかそんな感じだと思う西村、
うん、
ね、
いやなんかあとね、何しゃべる、あ、そうそうそう、なんかすげえ村上春樹っぽいなと思った部分が結構あるし、
はいはい
はい、なんか、ね、まあ「塔」っていうさ、
うん、
モチーフも結構好きやん、
うん、
宮崎さんで今回どっから話そうかな、なんかこれはとりあえず一番最初 の、
うん、
あの初日に見たんよ、
うんうんうん、
で、ね、あの何も情報入れんと、
はいはい、
なんかほんま深夜レイトショー一番最後に見てさ、うんうん、なんかもう今から何が始まるんやろって思ってて、めっちゃドキドキしてた、
はいはい、
これミヤさんの最後かもしれないってマジで目に焼き付けな、うん、でも何が始まるか全く分からんっていう中で、
うん、確かにね、
サイレンみたいなのを始めてさ、うんうん、なんかそうめっちゃその昭和の戦争の時代背景でさ、うん、なんかもうめっちゃグッときてん、その時
点マジで、
そう、
なんかその時点ではなんか風立ちぬとちょっと一緒やなと思って、
うんうんうん、
ちょっとだけ残念やって
ん、うんうん、でもなんかやっぱりあの人っていうか、まあその世代の人にしか描けないやんか、
うん、
なんかそのね、まあ、細かい描写とかさ、なんかあの、まあ、宮崎駿が見てたそのあの人もなんか疎開してるらしいけど、その時見てたなんか原風景みたいなのをさ、うん、なんか見せてくれてありがとうございますって感じだけど、俺は
確かにね、
しかもそれがまたなんかね美しいのなんのって、
はいはいはい、
あの 屋敷みたいなとこ行くの、疎開先のさ、あの辺のなんか屋敷の描写とかもすげえ好きでさ、あんまり
俺はね、最初はね、ほんまにちょっと失望したというか開始15分ぐらい、
うん、
これマジかって俺はずっと思ってたなんか
まあでもな、その、うん、原作の君たちはどう生きるかみたいな雰囲気で行くんかなと思ったんやけどな、うんうん、その時までは
なんか最初すごいテンポ悪くなかったですか、なんか、
あ、
なんでこんな序盤いっぱい書いてんやろっていうのがちょっと俺疑問で、
そうそう、
なんか逆に後半すごい駆け足じゃなかったですか、
ああ、そうそうそうそう、
だなんか時間配分これわざとこんなんしてんのかなと思って、あの人絵コンテ切るとき毎回ストップウォッチ持ってるじゃないですか、
うん、
で例えばポニョのソウスケがこういう保育園の園から何生垣みたいなの越えて隣の老人ホームに行く、うん、瞬間の時間も測って絵コンテにその時間書いたりとかしてる人やから、
うん、
このなんか秒数は明らかに計算された秒数なんやろうけど、
はい、
なんか俺はそれが冗長に感じて、
うん、
どういう意図なんやろうとか、
はいはい、
逆に後半めっちゃ短いなっていう一個一個のシーンが、
うん、
これはどういう意図なんやろうとか、そういうのでもう
っぱ
そう、監督の意図を組もうとすごい頭をフル回転させてた感じだった。
でもなんか今回はあれやろ、その全部を見て総監督ってわけではないやん、その
作画はやってない、うん、絵コンテだけなんですよね。
でしかも作画もなんか結構やっぱ何人も、うん、まあ結構業界で有名な人たちばっかりらしいけど、
はいはい、今回初めて助監督がついたんですよね。
あ、そうなんや、
うん、でそれがあの前の風立ちぬとかでもめっちゃこの人いいなっていう人がおったらしくて、うん、でそれがあの
本田さんでしょ。
あ、そうそうそう、
はいはい、
あの安野さんとかの会社の人らしいんですけど、
うん、
だその人とのやり取りの中でもうその人の出来が良すぎて、
うん、
監督がまた絵コンテちょっと変えるみたいなやり取りがあったみたいな。
でなんかあれ最初のさ、あの、うん、日のシーンだけタッチ違うやん、うんうん、全然あれだから結構びっくりしてんけどさ、
うん、
もうその時点で宮崎駿じゃないなと思ったんやけど、
うんうん、
なんかそこを担当した人はなんか、
うん、
まあやり手らしいねんけど、うん、もうなんかその、 あの、 大なんていうの、監督とかのタッチと決めたタッチとかを気にせず、
うん、
自分のあれで行く人らしい、
うん、
そのそこ担当した人が、
はい
はいはい、その日のシーンとか最初の冒頭らへんは、
うん、
なんかその宮さんのちょっとタッチじゃない、うん、その一番最初にそれが来てしまったからなんかちょっと、
ね、
なんなんやろなって思ったとこあったけど、
その作り方に対してももう君たちはどう生きるかっていう感じですよねなんか俺が絵コンテこう描いたけどお前どう描くみたいな、
あ、いや年やんなでもまあまあ、ね、まあ全部やりたいんじゃないと思うけど、なんかそこはちょっとな、
はい、
統一感がなかったのはちょっとだけ原点やとは思ったけど、
まあ、
うん、
俺はでもほんまに今回はもう後輩にどう託すかがもう全部に関してテーマやなっていう気はした、
はいはい、
だからなんか多少拙なくてももう前らやれみたいな感じはすごい受けたの、
うん、
なんか監督のその作品とかだけじゃなくてもその作り方とかちょっとしたそういう拙なさとか、
うん、
もう全部何もかもがメッセージだなっていう
感じとして、なるほどね、はいはい、
特にエンディングの曲、
米津さんの、
うん、今までジブリってめっちゃ特徴的な音楽多いじゃないですか、
あ、
呼んでいるとか、
はいはい、
あの一回聞いたら忘れへん、
ポーニョ
ポーニョとか歩こう歩こうとか、
あ、確かに、
でも今回俺一回聞いたらあの曲覚えられへんなと思ったんですよ、
うん、
まあ、米津さんは好きやけど、
うん、
だそういうなんかそんな曲でももうこいつに任したってなってんねやろうなと思って、もうだからなんかよう分からんけど、こうとにかく 全人類がもう自分の後輩で、
うん、
クリエイターたちはもうお前らに俺の魂預けたからもう好きにやれみたいな、
うんうん、
なんかそういう意気込みは感じた
な。なるほどね、うん、 でも米津玄師もあれ書くのに6年かかったんですけど、
なんで。でもなんか他の曲の方が出来よくないですか、なんか。
それはでもあれじゃない、まあパプリカとかの方がまあ確かに、
そうそうそう、
あの覚えやすいけど、
ミヤさんもパプリカ聴いて米津さんにしようってなったらしいんですよ、
ね、ああ
。パプリカもどっちかというと子供向けに書かれた曲じゃないですか、
うん、
なんかほんまはそういうの期待してたんちゃうかなと
か。でもちょっと思ったけど、うん、でもなんかそうやな、確かにそれはちょっと思ったけど、でも米津玄、まあ曲自体めっちゃ気に入ってたとは、
確かに泣いてはったとか言ったけど、俺はちょっと何どういうところで泣きはったんかなと思って、いや何回も聴いてたらいい曲やなと思うんだけど、
うん、
そ初見のインパクト、
確かに確かに それはあるけど、
米津さんの曲って結構他の曲でもそれ売れた、レモンとか、
うん、
フラミンゴとか、なんか
確かにパンチラインは
マとシカとか
あるよな、
めっちゃいい曲多い、
うん、
その中で言ったらなんかそんなにやなとか思ってるけど、
あ
でもそれでももう信頼してやらしてんねんなとか思って、
いやまあでもそれでもっていうか、でもさすがに6年かけたけどやり直しは言えないんやろ
うけど、そうなんですかね、でも遺作かもしれないですよ、俺やったらちょっとちゃうかもなみたいな言いそうやけど、
いやでもまあ、うん、その米津玄師側からのなんか話とかもラジオとかで流れてる
やつ、はいはいはい、
1時間ぐらいある YouTube 上がってんやけど、それ、うん、聞いてても結構でも思いがすげえなと思って、
確かに、
もうなんかもう生きてる中でその尊敬できる人は宮崎駿しかいなかったから、ね、宮崎さんをもうずっと心の師として生きてきた中で、
はいはい、
あの、まあ、こんな大役を任されてみたいな感じやから、うん、やっぱその相当思いは詰まってるはずやねんけど、
菅、うん、田将暉との対談みたいなの見て
たけど、うん、はい、
なんか彼がとか言って宮崎さんのことを彼がとか言って、うん、それすっごい気になった何様よ監督がやったら彼がとか
まあまあそれは俺も思ったけど、
彼が
まあまあまあ米津玄師の言い方なんや
いやでも俺海外アーティストすごい意識してるなと思って、
あ
ヒーとか敬語とかじゃなくて一人の人間と人間でみたいな感じの、
あまあまあ、まあ、そうなんちゃう、
ちょっとちゃうけどなでも米津さん大好きですよ、
うん、
まあでもちょっとそれ気になった
かな確かに、うん、なんかそのインタビューとかでもその何後世に残る読み人知らずみたいな、
うん、言ってました
ね、なあの作りたいですけど、でもそれで作るんやったらパプリカやろうと思ったけど、うん、なんか全然そんな感じじゃない
や、確かに、であの人の声って結構ぼやっとした感ちょっと多少あるから、あんまり何言ってるかわからん時とかある、
うんうん、
まあ、今までのジブリの曲ってほんまにパッと歌詞入ってくるし、
うん、
っていう感じじゃないから、
うん、
異質やなとはちょっと思ってる、
うんうんうん、確かに、
何点ですか、ヨシ君って5点満点で、
いやそれは5点や
ろ、5点そうか、
あと1個さ、ちょっとごめん言いたかったな、
うん、
あの塔の中に入るとさ、
はい、
なんか時間軸が、
うんうん、
なんか歪むというか、もう何でも関係なくな
るという
か、
うんうん、
なんかその世界っていうのもなんかすげえ宮さんが望んでる世界なんやなっていうのを思ったんやけど、
ん
なんかまあだから、まあ、そういう意味では米津玄師とかも対等やし、
うん、
あのお母さんやった氷見が
ああもう同じ年齢でっていうことでね、
そうそうそう、
なるほどね、
でなんか実質年齢は、うん、そのまあ妹のやけど、
うん、
まあ、実際お母さんぐらいの年の子に、
はいはい、
なんか命令口調で言ってたりとか、
うん、
なんかあんまりそういうのも結構、
はいはい、
よかったんやけど、なんか扉がいっぱいある
じゃないです
か、 あのシーンとかもう完全にもう村上春樹はっていうか、うん、もう集合的無意識の世界だなと思って、
うん、村上春樹最近出したやつでもちょっと私小説っぽくなってる感じらしくて、
あ、そう、読んでないわ、そういう
の。もうちょっといつも通り触りだけなんやけど、
うん、
ああいう日本を代表する作家2人が晩年になって私小説書き出すっていうのが、
うん、
ちょっとしたなんか共通点やなみたいなコメント見て、
うん、
うーんとなんかそういうのがあんのかなと思って
でもなんかもうデビュー作が完全に私小説やからな、うん、中にある気
なんか小説というかこの人生の振り返りというか、
あ、
なんか
なるほど、
20代の私小説と80代の私小説とまたちょっとちゃうじゃないですか、
違うな、ね、
だから80代の私小説やなみたいな、
うん、
村上春樹が何歳か知らんけどそんな感じました、ね、
全く、まあ、ちょっと村上春樹の話になっちゃうけど、
うん、
なんかツイッターで回ってたコラムみたいなの見てない、
うん、どんなやつ、
なんか村上春樹がアメリカのなんかある女子校に来て、
うん、
なんか1ヶ月ぐらい講義をしたみたいな話があって、
うん、
でなんか日本人で、
うん、
そこに留学してた子みたいな、
うん、
でしかも村上春樹が好きやった、
うん、
でなんかめっちゃ楽しみにしててんけど、うん、なんか実際なんか来たのがなんかそのまあなんかおじいさんみたいな村上春樹で、
うん、
結構耳も遠くなってらしく、
うんうん、
で英語もあの喋れると思ってたけど喋れないし、
うん、そうな
ん、うん、なんか多分読み書きはできないんだけど、うん、なんかあんま喋るの得意じゃないらしくて、
え、その女の子が書いたコラムみたいな、
そうそうそうそう、うんうん、でなんか質問に対しても、うん、なんか分からないとかばっかり
やる気なかった
っていうのでなんかもうその学部の子らも
失望した感じ、
そうそう、みんななんか、うん、そう、なんなんの人みたいな感じになってたら
し
い、
うんうん、
で なんかそういうコラムを読んでたら最後どんでん返し起こるかなと思うんやけど、
うん、そのまま
最後までなんか失望して終わったんやけど、
ただただよぼよぼの自信
でなんかあの、うん、女子校でさ、
うん、
アメリカなんかそのなんて、ね、性差別みたいなのとかも特に厳しいというか、
うん、
もう平等やんか、
うん、
なんかにもかかわらずなんかその女の子のことをガールズって言うっていうのもすごい気になるっていう
昭和のジジイ
そうそうそうそうだから、うん、なんか村上春樹は基本的にやっぱ内向的な人でさ、
うん、
自分の中を掘り下げて小説書いていくけど、
うんうんうん、
でまあ、その多感な20代30代の時の感性だったら、うん、まあ、その素晴らしい作品を残したかもしれないけど、うん、その80、70とか80になった今、
うん、
その自分の中にこんな耳も遠くて、うん、その世の中の流れにもなんか敏感じゃない人が、
うん、
あの果たしてその内向的に、
うん、
いい作品が作れるのだろうか
もうアンチになってるファンサービスなかったからアンチへと転向してるやん
けどさ、なんかすげえこと書くなと思って
まあでもちょっと分からんでもないけどな、
そうね、分からんでもない、
憧れ、
うん、
あの人も行くぞ、もう80近いんちゃうの、
近いんやろな、でなんかやっぱりさ、俺もそのバイブスちょっと失いかけてるなっていうのは思う、
うん、その30にして、
そう、騎士団長殺しとかもめっちゃ面白いけど、
あ、
そ、うん、そうそう、面白いけどなんかやっぱギラギラ感はもう風の歌を聴けとかね、うん、及ばないから、
あの壁なんちゃらみたいなやつって最新作です
ね、うん、
あれ俺それ触りだけ読んだんですけど、
うん、
かなり好きな感じだったんですよ、
あ、そう、
ね、俺まだまだいけてるやんって俺は逆に思ってむしろ一番いいんじゃんこの人とか思ってたでもそんなもうよぼよぼないやん、ちょっと、
うん、
意外
な、でももう 年やろう、何歳、ね、でも村上龍元気やんな、
確かに、ね、あの人だってちょっと性欲とか強そう
なあ、
ギラギラ感すごいもん、
すごいすごい。
あの安岡翔太郎っていう、
うん、
昔の作家で、
うん、
で村上春樹が一番文章うまいって言ってる人なんですよ。
うん、
でその人のもちょっと最近読んでたんですけど、
お
確かに面白いなっていう感じでした。
うーん、何
系？なんか古い人なのかもしれんけど、割とやっぱ新しいというか、なんか、
はい、
書き方は結構ヤングやなっていうか、もっとその若い時に書いてあった人やから。
いつの時代、川端康成ぐらいかな、
よりちょっと後ぐらいちゃうかなと思うんだけど、
うーん、そうなんや、
それが、まあそれもほんまにいろんな本の触りしか読んでないけど、
うん、そうなんや、
そう、でもちょっと読んでみたいなと思う、
確かに、
うん、
知らん文学作品だらけやから
な、そうやな、意外と。なんか村上春樹はそんなに俺認めたくないっていう気持ちがなんかどっかであんねんけど、
うん、
何でか村上春樹が好きな人はめっちゃ気になる。
いや、やっぱ宮崎駿もマジで近いけどな、
うん、
今回の見る限り、
うん、
時代がさ、ちょっとその左翼の時代やもんな、
うん、でお母さん大好き感はすごい伝わった、
あれすごいよな、うん、
今までの作品もそればっかりやなみたいな、
うんうん、
とこあるじゃないですか、
あるある、
今回それ全開やったなっていう感じが、
ほんまに全開やったな、
うん、80にしてもまだお母さんのこと思い出すんやとか思ったら、
うん、
それだけでちょっと泣けてくるというか
な、あ、
うん、
分かる、だってお母さんを自分と同じ年までにして、
ね、
しかもなんかハグするシーンとかもさ、うん、
絶対死んでると認めたくないし、
うん、
火事で死ぬとかね、蘇らすし
って、うん、
でお父さんもすごい投影されてるじゃないですか、本物のお父さん、
ああ、なんか厳しかったらしい、
なんかね、僕が読んでるやつでは意外とひょうひょうとしてはる感じの人なんかなと思っててんけど、そのお父さん自体は、
うん、でもなんかあれやろ、みんなその官僚とかになってたりする中で、うん、宮崎駿だけアニメーターとかで、
うん、
多分なんか一人だけちょっとのけ者にされてたみたいな、
あ、家族の中で
とか、うん、なんか親父から認められてなかったみたいなことをなんか読んだけど、
なんかその宮崎さんのファンの人っていうか同じ年ぐらいの人から手紙もらってさ、
うん、
昔お父さんに、まあ、戦争で家とかボロボロになってる時にそのお父さんの工場の近くかなんか忘れたけど、そういうとこでまあ暖を取ってるじゃないけどちょっと避難っていうか一時的にその敷地におらしてもらったらそのお父さん来て、うん、でなんかチョコレートもらったらしくて、そのお父さんに、
うん、
その伝令しない人がね、子供の時に、
うん、
でお父さんにありがとうございますって言いたいかったみたいな手紙を宮崎さんが受け取ったらしいです、
うん、
でなんか自分の中のお父さんって、あ、そんな感じの人やったなって思い出しましたみたいな返事を書いたっていうエピソードがあったんですけど、
うん、
でなんかその実際空襲みたいな時に逃げる時に宮崎さんもまあまあな年やから、
うん、
年もう5、6歳とかで自分で走れんのにお父さんがずっと抱えてくれて、
うん、
ちょっとおかなってるところを歩くときに宮崎さんも抱えてるからお父さんが何回もこけんねん、
うん、
で、お、ごめんごめんみたいなのをお父さんが言うてくるっていうのがすごい残ってるらしくて、なんかその時にそのお父さんも20代ぐらいだったと思うんだけど、なんか30代かな、家族を守るのに必死やったんだやなっていう思いがあるらしくて、なんかそのエピソードだけで俺ちょっと泣きそうになる
い、いや、なるよな、普通に、
なんかそういうお父さんに対する愛情とかもすごい今回のにも投影されてたなっていう感じをした、
うん、ああ、確かに、うん、お父さん、まあいい人やったよな、
うん、で、ああいうその飛行機の何窓みたいなの作ってて、
はいはいはい、
だから同じような仕事してたら
うーん
らしいんですよね、で、うん、結構裕福やったとかって、
うん、
す すごい投影してるなっていうのは。
そうやな、
うん、
まあそう完全に私小説やな。
そうやなと
考えたら
俺はなんか全体的にそれでもなんかほんまの何もう忖度なしで言ったら星1かなぐらいな、うん、印象やったんですよ、
うん、
で映画見終わった時にもう誰も面白かったねって言わんかったんですよ。その俺もレイトショーで見に行ったんですけど、
うん、
結構前にやってなんか終わったし明かりついた瞬間にすごい空気だったんですよ映画館で。
ああなたなた何これ何これみたいな。
でもう終わりみたいな、なんか何やったん今のみたいな。で俺結構一人で来てたから帰り、うん、その何喋ってるか聞いたら思ってその出ていく人の後ろちょっとつけたりして聞き耳たら出てたんですけど難しかったなみたいな、なんかそんなばっかりで、ね、誰も面白いって言わなかった。
そいつらの覚悟がないねん。
いやでも
ちょっと予習復習して
ない、思んなかったなって誰も言ってないですよ。もう難しかったなって言ってた
ん
です
よ、うん、
だから多分みんなほんまはちょっとはあれなんかあんま思んないかもって思いながらも思んないって言いたくなかったんやと思うんですよ。なんか宮崎駿のことが好きやからなんか難しかったみたいな。
でもさでもさじゃあこれ2回見て思ったけど、
はい、
めっちゃ分かりやすいじゃん。あれ
まあまあまあね。そうね、でも俺はまあちょっと期待外れというか、
うん、
逆に、
うん、
見たあとすぐはそういう気持ちだったんですよ。なんかもっとこれで終わってへんか宮さんって、はい、今まであんな120点、150点叩き出してた人が、
はいはいはい、
60点、70点の作品で終わってええんかとか、うん、なんかめっちゃちょっとショックやって、
はいはいはい、
なんかもう今日も家帰らんと神戸とかまで車で走って夜明けの海見ようかなみたいななんかちょっと絶望的な気持ちになってんけど、
ある意味めっちゃ好きやな。
そうそう、でも帰りその家をまでちょっとこう軽い高速みたいなバイパスをこう乗ってる時に、
はい、
あこれわざとやなと思って、
お
わざと思んなくしてんやと思って、
うん、
思んないというかわざと拙なくしてるんやなと思って。
あ
だからもう今までの作品あんな作品作れる人が急にこのレベルを出してくるはずないと思って、
うんうんうん、
だからその前半俺からしたらめっちゃ長く感じて後半めちゃめちゃ説明不足に感じて、
うん、なんかあるわかる
とかもうその秒数測ってる人がそんなミスするわけない、
うん、
これは確実にわざとやなっていう、
うん、
思うてなんでわざとそんなことすんのやろうと思ったらやっぱりこう自分がもう衰えてるってことをまざまざと見せつけるというか、
はい、
昔そのなんか日本画でも人が死んでいく1週間とかを描写する腐っていくまでの
うん、
なんか携帯を6回ぐらいにかけて描写するみたいな、
うん、
わざとこうロアーク的というかあかんとこ見せる、
うん、
みたいな感じの精神をちょっと感じたというか、
うん、
そのエンディングテーマもちょっとレベル低いし、
うん、いやいやいやそれはもう米津さん的にはベストで出して
その今までのオマージュが多いってことは逆にオリジナリティがない作品というか、うん、セルフオマージュでちょっと逃げてるなみたいな。
確かに
もう完全に全く新しい度肝抜く作品を作らんと過去の作品のいいところをちょっとずつやる、でお母さんを追い求めるっていうテーマは今までもいろいろやったけどもう一回やるとか、
うん、
なんか何もかもちょっとワンランクレベル下げてんなと思ったんですよ。
あ
でそれは何でかっていうとやっぱり20歳ぐらいから空手やってる人がもう80歳のそのもう師範代になって、
うん、
もうヨボヨボなんですけど、で入門初日のヤンキー崩れの兄ちゃんとかに絶対喧嘩負けんねんけど、
うん、
そのマスターが車椅子でこうなんかお偉いさんに運ばれてみんなの門下生の前で、
うん、
杖ついて立ってでヨボヨボの清潔時みんなの前でビシッて見せた時にもうカーが止まるような政権好きやねんけど、みんなその60年間繰り返してきた政権好きを知ってるからもう文科生みんな「おーす!」って言ってもうそれを尊敬せざるを得ないだからそのヨボヨボはこんだけ衰えたけどまだ素振りやってるぞと、政権好き毎朝裸で繰り返してるぞと、雪の日もそれを見せつけてるっていう作品やなと思ったんですよ。 だからこれわざとそれやっとんなこいつと思って、
うんうん、
わざとヨボヨボに自分を見せてわざとヨボヨボの制限好きを俺にかましてきたなと思ったら、
はいはいはい、
もう逆にめっちゃ食らって思って、
うん、
あこいつやっぱ天才やっていう、
なるほどね、
そうっていう映画やなと思った俺は。いかに宮崎駿が衰えてるかを、
うん、
宮崎駿自身がもう見せつける、うん、俺が腐っていく様を見ろっていう、
うんうん、
俺はこう60年間生きてきたというその人生ごとぶつけられるっていう、
はいはい、
映画やなと思った。
いい映画やん。
そうそうそうだから前星1から星もう、ま、なんか1000とかそのカテゴリーじゃないなと思って
ね、
作品と自分鑑賞者じゃないんですよね、
うん、
もう自分と宮崎駿みたいな、
はいはいはい、
もう親戚のおっちゃんと俺みたいな、
まあ、今回はそういう見方をしろっていうことなんじゃない。
そうそう、だからそういう作品やなと思ったらもうそんな作品ないじゃないですか、
うん、
だからもう唯一無二の作品やなと思ってるけど、
うん、
そう
だからその宮崎駿が亡くなったとしても、うん、1年に1回ぐらい見て、
うん、
なんかもうあの時の宮崎駿が残してくれたものっていうのを毎年感じれるような作品
だっていう、ね、お彼岸作品って、
そうそうそうそう。
で俺これをもうほんまに遺作としてやったと思うんですよ。だから別に次もう一回作ってそれが本物の遺作になったとしても、
うん、
ほんまもの遺作はこっちやと思うんですよ、
うんう
ん、だからほんまに遺言状というか、うん、そういうつもりで作ったやなっていう感じはすごいした。
確かに確かに、いや、そうやな、
そう、それが言いたかった俺は。
いや今のめっちゃいいや
つ、
今のとこだけちょっと
切り抜き
切り抜きしよう。
それはすごい感じたな。だから星1から星1000に変わった瞬間だからこれを気づかせるとこがやっぱ宮崎駿やなと思って、
ショート動画作ろうかね。
でもそんな感じちょっとしませんでしたね。
したした、
うん、なんかもう訴えてきとんなっていう、
うん、でもやっぱまあうまいよあの、うん、2回目見たら
分かるけど、
そうそう、あのほんまちょっと大したシーンじゃないけどさ、うん、あのお母さんちょっとつわりでしんどくて、
うんうん、
真人くんその部屋に行くやん、
うん、
で、あ、そうそう、なんかおばあちゃんのおじいちゃんなんかタバコが欲しいみたいな話言って、
あ、はいはいはい、
で、あの、まあ、お母さんの部屋にタバコあったから
それ
くっついてとかさ、
あの主人公もちょっと、
うん、
なかったっすよね。
ない
おかんの部屋からタバコパチる主人公
って、うんうんうんうん、
それは確かにちょっとすご
いそれでなんか交渉したりしてる感じとかさ、うん、やっぱ作り方うまいなと思って。
でもその全部やっぱり露悪的やなと思ったん
です
よ。あかんとこも見せるし主人公、
うん、
自分では多分勝ち割って地位も出すし、
魚
もあんな内臓出す必要ないじゃないですか、
うん、
グロテスクに、
うん、
だ気持ち悪い部分をいっぱい出してるなと思って、
うん、
死んでく様とか、
うん、
自分の内面とか地位とか、
うん、
でそれはやっぱ衰えてるとか死に近づいてるとかなんかそういう負の面を叩きつけに来てるなっていうのはすごい感じだ、
うん、うんうん、確かに確かに、あのね、何やったっけ、鳥がヨボヨボの鳥がな、
うん、血まみれのペリカンとか、
ペリカンとか、あと普通にあのいいおじいちゃんもヨボヨボやし、
うん、だってあのほんまに魚さばくシーンも俺ちょっと気持ち悪いなと思った
けど、
あっこまでする必要ないですもんね別にね。
まあね、
内臓出るにしてもあんなにブジューって出ないですよ、
じゃ
ないです
か、うんうんうん、
でも爽快出るってことは、
うん、
やっぱ気持ち悪がらせてるというか、
うん、
なんかやっぱ気持ち死んでくっていうか、その俺はもうヨボヨボなんだぞみたいな、
うん、
それで伝えてんだよなと、
うん、
ちょっと
思った思った。あとね、なんかね、ひいおじいちゃんのところで、
うん、
王子か、うん、王子のところでなんか何やったかな、なんか世界が崩壊するみたいなシーンかな、
うん、
なんか火花散っ ってるシーンから、
うん、
あのいきなりなんかこう鳥がインコがさ、
うん、
お蝶を研いでる火花に変わるとことかあってさ、
うん、
いやさすがやなと思うそういうとこ
に気づ
く、ね、うん、だからまあ絵コンテのやん、
うん、
そういうのが、うん、まあいいよやっぱりと思ったんやん、はい、それ
なるほどね、なんか今までの宮崎作品でもちょっと理解できへんけど、
うん、
なんか深くそれについて考えてたら、
うん、
なんとなくなんか物事筋立てて説明はできへんけど、
うん、
感覚として理解できるなみたいなセリフはあるじゃないですか、
うん、
なんか今回それって1作品に1個ぐらいやったなって思ってたんですけど、なんか今回
やたら多い
後半に30個ぐらいバンって突っ込んでてもう理解できないんですよ。
確かに。
でなんか意思は石ら辺のシーン特にそうやったんですけど、
うん、
なんかよう俺もちょっとあんま覚えてないんですけど、なんかもうえそれどういう意味って理解しよう思ったらまた次の難しい話次のその答えとして言
う
てて、
うん、
えどういうことどういうことみたいなだから理解さす気ないんかなと思
って。ないないない。
それもちょっとそのレベル下げわざと下げてるというか、
なんか金の門開けるときになんか学ぶものを示すみたいな感じな
だああいうのとかもやっぱわざと理解できへんかったら人ってあんま面白いと思わないですから、
ね、
最後の最後にあこういう意味ねとかになったらすっきりしておもろいとか、
はいはいはい、
あのサスペンスとかでもそうじゃないですか犯人こいつやってんやとか、 なんかそういうのをさせないもう気持ち悪い単語をいっぱい言ってどういう意味どういう意味って食らわすだけ食らわして終わるっていう、
ね、マスター老師のヨボヨボ政権好きじゃんっていうヨボヨボデンプシロ
ー、そうそうでボコボコ殴ってくる意味ある言葉でボコボコ殴ってくるっていうのがな、もうほんま見せつけてんなと思ってこいつやってんなと思って
確かに確かに。
あとちょっと一個思ったのがあのアオサギが、
うん、
なんかこう真人さんに射抜かれて、
うん、
ここ口で場所のとこが穴開いてたらなんか変身できへんみたいな、なんか力出へんみたいな、
うん、
だから真人さんがなんか木かなんかでそこ埋めるみたいなシーンがあったじゃないですか、うん、
はいはい、
で一回ミスってでもう一回なんかそれをやり直すみたいな、
うん、
なんだかな、なんか、
うん、
インコかなんかの部屋に行く前に、
うん、あるあるある、
やったと思うんですけど、そこってちょっとめっちゃコメディ感なんかなかったですか？
あったあった、
天丼というか、
うんうん、
あれなんか違和感なかった
確かに
今までそんな分かりやすい、
あれ宮崎駿なんかな、
なんかすごい違和感やった俺。
確かに
昼間のなんか8時ぐらいにやってるアニメの感じしてなんか
するな、
なんかやってあ違うかったみたいな、なんかこう、
うん、
もう一回やる天丼シーン見せるみたいな、
うん、
えコメディーなみたいな、なんかでもあんま受けてなかったっす俺はちょっと笑ってもてんけど、
コメディーなんかもう一個あってんな、
えこんなんやんねやっていう、
思った思った、
なんかね、
うん、
違和感すごかったそこも俺わざとなんかなって
ないよな、確かに、うん、あれ、ミヤさんじゃない気がするな。
でも絵コンテってほんまに1から10まで書くじゃないですか、
ね、あ、
だからミヤさんの意図が入ってないシーンなんかないんじゃないかなと思う。
そうかそうか、
その作画は別やったとしても、
うん、なるほど、
ね、
そうかな、
あんな古典的ななんかトムとジェリーみたいななんかあんなアニメ作んねやそれすごい気にな
る。ああ、でももともとそういうディズニーとかな、
まあまあね、
そんな人なかった時代、
うんうん、
そのまあ10個ぐらい入れてもいいかなと思ったかもしれない。なんか俺あとさ、そのあの女の子がヒミっていう名前なんもさ、
うん、
どういうことなんやろなってちょっと思って。
確かにね。でもあの人結構日本神話寄りの人じゃないですか。
ああ。
ヒミって昼を見るになんかそういうなんちゃらの御事みたいな神様がおんねやろなと思ってるけど。
はいはいはい。なんでお母さんがヒミになんて感じ
かな。確かに、ね、その辺はもうちょっと、
うん、
考察せなあかんと思う。
でもなんか結構そのなんていうの、おばあちゃん一人入ってくるやん、
うん、
あのおばあちゃんもなんか 別に選ばれたおばあちゃんなんかその7人の中の1人やっただけなんか分からへんけど、結構活躍するやん
か。確かに。なんでその人の若いバージョンが出てくるのかな、あんまり分かんない。
そう、だからまあそのトーンの中に入ったらもう時間軸とかなくなるんやろうけど、うん、なんかそうなんか結構不思議やな。
確かにね、うん、
その人にそんな思い出あったんやっていうぐらい、うん、めっちゃ活躍する。
確かに確かにでその、おばあちゃんが若くなった船乗りになって、
うん、
そのこの門をマラモのシスみたいな門に入った時に助けに来るじゃないですか、
うん、
でもう後ろ振り向かずに行くぞってか、
うん、
ああいうのって結構神話の世界であるじゃないですか、
はいはい、
振り向いたら死ぬみたいな、
あの千と千尋とかもな
とかもね、だからやっぱ神話感がすごいなっていう、
うん、その
日本神話であったり、まあ、いろんな世界の神話であったら、
うん、
これ
なんか石の下りはちょっと西洋哲学っぽい感じがするしな。
僕前の時のラジオで話した何だったかな、奈良山武士講で、
はいはい、オバステ山、
そうオバステ山の話で、三島由紀夫がそれを読んで評価した時に、この小説は根源神話に関わってるから面白いみたいな、
うん、
根源神話ってそのどんな世界でも共通するような神話的な話の要素があるから面白いって言ってあったんですよ、
はいはい、
で俺それ聞いてから、まあ、それすごい大事やなと思って、
なんか聖書とかギリシャ神話とかそんな感じ、
そんなどこにでも共通する話ってあるじゃないですか、
うん、
なんかどの神話にも出てくる同じようなシーン、
うん、
今で言うそのほんまに後ろ向いたらなんか悪霊とかに引っ張られて魂持って黄泉の世界に
はい、
持ってかれるみたいな話って結構いろんな、日本でもあるし、
うん、
海外でもあるし、だから文化違っても人が感じてる根源的な恐怖とかをそういう神話に落とし込んでるんやろうけど、
うん、
それと共通点があった方がやっぱりその真に迫ってるっていうか、
うん、
真理をついてる文学やっていう、
うん、
で奈良山武士講はそういう部分があるから面白いって言ってあったんやけど、
うん、
だほんまに君たちはどう生きるかもそうやなっていう感じもしたし、
うん、
自分の小説もそれ取り入れなあかんなと思って、
ああ、俺今ちょっと書いてんのは、
うん、
あのちょっとだけギリシャ神話、
あ、入れてんの
入れようとしてんの
俺も前書いた小説でそれを聞いてたから無理やり入れようと思って、
うん、
なんかその句形っていうのがあるんですけど、その油に手入れて、
うん、
毛がなかったらその人は嘘ついてないっていう占いがあるらしいんですよね、
うん、
でほんまはそんな油に手入れたらみんな怪我するじゃないですか、
うん、
でも私は火傷してません言って後でもう火傷死にかけになっても死なずに耐えて生きてたら、
うん、
まあ、嘘やったとしてももうそれはほんまとして信じようみたいな、
うん、
そういうのってなんか面白いなと思って、
うん、
結構いろんな世界でその話があるらしくて、
うん、
でなんか花火のシーンで花火を消すためのバケツの水になんか大事なものが落ちたらそれに手突っ込んでそれ拾ってくれへんのかなみたいなシーンを書いてんけど、
うん、はいはい、
そういうのもなんか無理やり入れるっていう
あ
のはちょっと影響受け
た。なるほどなるほど。なんか俺そういうちょっと違うかもしれんけど、うん、意味では前の小説まあ宮崎駿がさ、
うん、
なんか十何歳の時に今まで全部自分が描いてた絵を燃やしたっていう見て、あのそう俺も描いた、
なるほどね、
小説で主人公が絵を燃やすっていうの
を、はいはい、宮崎駿のエピソードを神話と捉えて
リスペクトがいるからもう心の視野から、
ね、うん、あの人自体がほんま神話に通じてるから、
うん、
なんかそういうエピソードが他の神話にありそうやもん
ね。そうそうそうそう。
なるほどね。
そう、偉大な人ですよ、
うん、
だからもう一個書いて
ほんまにそれ願うわ。なんかこれで終わりにしてほしくないな
って思うんですよ、うん、だってさ、あのあれナウシカ書いたの30代とか
やろ、ね、やばないですか、
あの話、うん、もう超えるもうあれ神話超えてるやん、
あらゆる神話の要素を凝縮してブラッシュアップした感じ、
うん、どの神話より濃いやん、しかもな、ね、
なんかほんま頭おかしなる感じしますもんね。
そうそうそう、
すごい小説とか映画読んだら頭おかしなる感じする。
うん、
そんな感じやろ。
うん、まがまがしいやら
ね、
現役ドロドロでなんかすごい話だ、うん、あれ、ああいうのやってほしいな、うん。
まあ、なんか今回のでさ、うん、もう作画までやらんでええってことが分かったから、とりあえず絵コンテだけ死ぬ前にいっぱい描いてほしい、
うん、
でも死んでからも作れるやん、それやったら、
はいはいはい。まあ、
ちょっとなんかちゃうかもしれんけど、
うんうん、ってなわけで、
はい、また次回、
さようなら。